RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 15150 95 11785 suhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kocira wa Indonesia no koe desu. Takonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okuru itashimasu. 4 月13日木曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
それではニュースをお伝えします。
これで最初のニュースです。大統領はバンドンの政府に干渉したについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は中小企業の販売するための工賃の使用することでバンドンの政府に干渉を表明しました。大統領によるとバンドンはいくつかの製品、シャツ、ジャケット、カバン、お土産や記念品などのファッションに経済力を持っています。パリス・ファンジャファというニックネームを持つ都市は有名な料理の分野にも経済力を持っています。これは水曜日にバンドンで西ジャワへの訪問した時にジョコ・ウィドド大統領が語りました。国家元首は露店や中小企業を配置することで他の都市に例としてバンドンを模倣することと評価しました。さらに大統領は大都市は大量輸送システムを開発する必要があると評価しました。大統領は都市と地方政府は渋滞の問題を解決するために大量輸送を設定しなければならないと述べました。それでは次のニュースです。北スマトラはフランスに発電所の投資を提供するについてお伝えします。北スマトラ州政府はフランスの投資家に地域の再生可能エネルギー発電所の投資を提供しています。北スマトラ州のエリー・ノラディ知事は、メダンで北スマトラ特に太陽光発電、海流発電や風力発電などの再生可能エネルギーから電力の必要性がまだあることを明らかにしました。これは月曜日にジャカルタでインドネシアのフランス大使、ジャンジャロス・バルトネットの訪問を受けたとき、エリー・ノラディ知事が語りました。フランスは再生可能エネルギー技術を開発する上で非常にいい経験を持っていることを知って、エリー・ノラディ知事はフランスへ発電所の投資プランを提供しました。そして北スマトラ州政府は北スマトラ州に投資する投資家の利便性を図る準備ができていると述べました。発電部門への投資に加えてフランスの投資家は観光、農業、貿易、サービス及び海洋に至るまで多くの分野に投資することができます。それでは次のニュースです。国家開発計画庁、州都移転の調査は2017年に完了についてお伝えします。バンバンムロジョヌゴロ国家開発計画大臣はジャワの外側の新しい地域へのジャカルタからの州都移転を調査は今年完了するだろうと述べました。バンバン大臣は月曜日にバリのバドゥンのヌサドゥアで新州都となったいくつかの潜在的な都市の候補があると述べました。彼は 新しい州都の候補として中央カリマンタンのパランカライアを認めました。大臣は国家開発計画庁のチームは新しい州都の建設のための資金源として土地の提供の準備と地域の基準を分析しています。以前バンバン大臣は新たな経済の中心地の確立の必要性があるため州都移転計画が再中上していると述べました。彼によるとジャワはインドネシア経済により影響を与えるだろうとのことです。それでは最後のニュースです。インドネシア労働者は登録されている場合海外雇用カードは必須ではないについてお伝えします。インドネシア労働者の配置及び保護国家機関ヌスロン・ワヒッド局長はインドネシアの労働者は海外雇用カードを持つ必要はないと述べました。重要なのは関係者が海外労働者情報システムに登録されていることです。これは水曜日にジャカルタでヌスロン・ワヒッド局長が語りました。ヌスロン局長は彼らはすでに海外雇用情報システムに登録されている場合インドネシア労働者の配置及び保護国家機関はインドネシアの労働者にこのカードを持つことは必要ではないと主張しました。休暇をしたい労働者はインドネシア労働者の配置及び保護国家機関に登録必要はありません。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。インドネシア共和国観光省と協力して RRI Voice of Indonesia World Service はオーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、中国、台湾、香港、インドのリスナーのためにインドネシアワンダフルクイズ2017年を再び開催します。インドネシアは1万7000以上の島からなる世界最大の群島国家です。人口は2億1500万人以上で200以上の部族があります。インドネシアは多様な風景に恵まれています。例えばジャワ島とバリ島の緑豊かなスイデン、スマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島の熱帯雨林、ヌサタンガラのサバンナ草原、西パプア州の雪の頂などです。また豊かな文化、古代寺院、音楽、それぞれの場所で異なる儀式もあります。訪れる誰もがインドネシアの温かくフレンドリーな人々に迎えられるでしょう。インドネシアを訪問してみたいですか？インドネシアの美しさを直に楽しみたいですか？ワンダフルインドネシアクイズに参加することであなたの夢を叶えてください。無料でインドネシアの魅力を楽しむ旅行が当たるかもしれません。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1. インドネシア観光のスローガンは何ですか？ 2. あなたのお気に入りの番組は何ですか？ 3. あなたはなぜインドネシアを訪問したいと思っているのでしょうか？手短に答えてください。あなたの答え、写真、パスポートのコピーを2017年5月1日までに foiweekquiz2017@gmail.com まで送信してください。Friendship and love, that's what I feel. Hold my hand, stand with me. リスナーの皆さん、コメントです。今日は安価な労働力減少し、課題はインフラ整備で有望な事業先選択理由に変化 GBIC 調査を報告するについてお伝えします。国際協力銀行 GBIC は4月12日に中央ジャカルタで2016年度の日本の製造業の海外直接投資アンケート結果に基づきインドネシアの視点を変えて説明する報告会を開きました。昨年12月に公表された結果について調査を担当した GBIC 企画管理部門業務企画室の大谷新次長が講演しました。インドネシアは今後3年程度の有望な事業展開先で3位と依然有望先の上位国に位置しながら前回即位から一つ落とす経過となりました。これに対し大谷氏は 5% 程度で推移する国内総生産の成長率は決して低くはないが2013年頃に比べると年間の自動車販売台数が伸び悩み期待していた成長に達していないことが影響していると分析しました。収益満足度評価の日系企業は高い収益目標を設定する傾向にあると前置きした上でインドネシア3位を含む有望な事業展開先であるインド1位中国2位の3カ国の収益は全体平均で見ると当初目標を達成できていないと指摘しました。インドネシア進出企業による収益不十分の理由について景気変動の影響や厳しい販売競争にさらされ販売先確保が困難になってきていると分析しました。インドネシアが有望な理由の特徴として安価な労働力を上げる回答者が減少傾向にあると説明しました。逆に有望国に挙げなかった理由の中でインフラ整備の不十分さが3位に入ったが有望先上位国の中国はインフラ整備不十分の回答者が少なくインドネシアはインフラ整備に改善の余地があると指摘しました。現地の法制度の整備が不十分と回答する人は減少し以前に比べビジネス環境の改善が見られると説明しました。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1963年4月13日にガルリ・カスパロポの誕生日のことから始めます。ガルリ・カスパロフォはロシアが保有する最も積極的なチェス選手の一人です。彼の名前は比類のない才能といくつかのチェスの理論への貢献なのでチェスの代名詞となってきました。1963年4月13日にアゼルバイジャンのバクで生まれたカスパロフは1980年にジュニア世界チャンピオンになりました。1980年12月から1991年2月まで彼は単一のゲームで無敗でした。カスパロフは1985年から2005年までの間に世界ナンバーワンのチェス選手となりました。
次に1975年4月13日にレバノン内戦についてお伝えします。1975年4月13日にレバノン内戦はパレスチナ人を運ぶバスに対するパランイスクリスチャンの極端なグループの攻撃の存在したで爆発し、約30人が死亡しました。この攻撃の結果として、レバノンのイスラム教徒と民族主義はパランイスのグループに対して立ち上がりました。しばらくしてレバノンのパレスチナ難民キャンプへのこのグループが行われる攻撃を続きました。パレスチナ人も戦争に参加しました。レバノンの内戦は紛争当事者によってタイフ契約を締結することにより1999年に終わりました。最後に、ソ連はカッティンで大虐殺を認識することについてお伝えします。1990年4月13日にソ連の政府は正式に第二次世界大戦の時代にポーランドのカッティの森で大虐殺を行うことを認識しました。1939年にポーランドは西からナチス軍と東からソ連軍によって侵略されました。1940年の初めにポーランドの約2万2000人の兵士がカッティの森にソ連軍が出動し、そこに彼らは殺され、スーダン墓地に埋葬されました。しかしソ連の指導者たちは大虐殺を認識しないで、ナチスドイツ軍の犯人であると述べました。ミハイル・ゴルバチョフが戦力を知ると、彼は西側とのより緊密な関係を求め、努力の一つは第二次世界大戦中にソ連の歴史を開くことです。したがってソ連政府は正式にカッティの大虐殺を認識しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
RRI World Service to Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日は2015年のASEAN経済共同体 AEC を実現するために、 ASEAN は戦略的財政統合を計画することについてお伝えします。中央銀行総裁と ASEAN 諸国の中央銀行総裁と財務大臣は2025年までの ASEAN 経済共同体AEC の実現における域内金融統合を促進することに合意しました。そのため、ASEAN 金融統合を推しての戦略的行動を実施する予定です。インドネシア中央銀行アグスマルトワッドヨー総裁は、4月7日金曜日にフィリピンの西部で中央銀行総裁と ASEAN 財務大臣の年次紹介で、この会議で評価中る域内金融統合の議題として選択された誠意の指標の数を承認しました。それは2025年の金融統合戦略的な行動計画に含まれています。彼は選択された性能指標の存在で金融統合イニシアティブの性能測定は、これらのイニシアチブの出力の達成に基づいていないと期待しました。アグスマルトワッドヨー総裁は、ASEAN 金融統合イニシアチブの誠意の測定は、ASEAN の経済にどのくらいの利益が含まれ、金融セクターにおける2025年の ASEAN ビジョンの達成を強化すると述べました。ASEAN の中央総裁と財務大臣会議は、ASEAN のパートナーとしてアジア開発銀行 ADB、 世界銀行、国際仲介基金 IMF と ASEAN プラス3マクロ経済リサーチオフィス AMRO などの国際機関が参加しました。これらの機関の存在はまだ深く実である世界経済の現在の状態に対してビューを互換ために意図されます。深く実性は保護主義の傾向、地政学的リスク、特に先進国金融政策の変更を含みます。アグスマルトワッドヨー総裁は、この条件を直面して、ASEAN 中央銀行総裁と財務大臣は、ASEAN 諸国の間でより密接に貿易と投資を増加することを約束しました。この調整と約束は、安定的かつ独属可能な金融統合の達成を支援することが期待されます。したがって、統合の利益はすべての ASEAN 共同体によって均等に感じられます。これでフォーカスを終わります。
パソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、 ペソナ・インドネシアの時間です。今日は西ヌサテンガラ州のウマレンゲの地元の知恵をご紹介します。リスナーの皆さん、西ヌサテンガラ州のマリア村はビマ地区の首都ラバビマの東の約32キロに位置し、850の家族が住んでいます。住民の約 75% が農民として働きます。彼らは丘のフィールドを含む400ヘクタールの田種を養います。この状態は住民が年に一度収穫することができるだけです。しかし興味深いことに、彼らは年間を通じて食料備蓄や基金の短いことはありません。これは馬レンゲと馬ジョンパなどの馬という国書の種類によって引き起こされます。馬の2種類で住民は食料備蓄の危機を経験しないようにお金を節約するために迎えられています。リスナーの皆さん、ウマジョンパはウドパネールと瓦屋根の家です。マリアの村人は収穫後の穀物を格納するために使用します。1ヶ月中2、3回米が家でなくなった時、村人は穀物を取る気ます。馬ジョンパに加えてまた馬レンゲもあります。機能的に馬ジョンパと馬レンゲはトウモロコシ、他の穀物および納豆などの他の食品を補助を含む穀物です。しかし建物の交渉に4曲をサポートされる5-7メートルの高さを有している同じにもかかわらず、まだ少し違いがあります。馬レンゲは円錐形とわらぶきの屋根です。一方馬ジョンパは木製の壁と瓦や亜鉛の屋根を持っています。馬レンゲは約300袋の容量を持っています。馬ジョンパは約袋の容量を持っています。馬ジョンパと馬レンゲは村の住民から500メートルに位置しています。そこでは93の馬ジョンパや13の馬レンゲからなる約6の馬があります。リスナーの皆さん、潮において馬レンゲや馬ジョンパは身かき込みのルールを使用し互いに接着させます。例えば収穫後、マリアの村人は馬に放置される米の販売記憶です。販売しても中期の収穫を持つ必要があります。また限られた馬の余量を考えます。他のルールは、村人は1ヶ月中に3回の製粉されるために穀物を取ることができるだけです。それ以外の場合、不名誉だろう。ルールは 馬を持っていない農家の家族を含め全てに適用されます。リスナーの皆さん、マリアの村人が所有される地元の地位はコミュニティと地方政府によって保持され続けています。その一つは2017年7月開催されるウマレンゲフェスティバル2017です。地元と米国、オーストラリア、ドイツなどの外国の両方の1000人の以上の観光客は参加します。興味深いことにフェスティバルでは1、2日間行われるアンパファレの伝統を開催されます。数か国語中女マリアの村人はウマレンゲでアンパファレの伝統を開催されます。アンパファレは良い米するよのお祝いの伝統です。この伝統で村人は祈り、そして同時に馬に米をあげます。その後一緒に食べます。アンパファレの主な行礼に加えてまた様々な芸術公演も開催されます。例えばパマンチャダンスという頭を誘うダンス、ブジャカダンダという戦争にある二人の兵士を描いたダンス、畑植ダンス、ブラウォンイモンカダンスという歓迎ダンスなどです。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
インドネシア共和国観光省と協力して RRI Voice of Indonesia World Service はオーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、中国、台湾、香港、インドのリスナーのためにインドネシアワンダフルクイズ2017年を再び開催します。インドネシアは1万7000以上の島からなる世界最大の群島国家です。人口は2億1500万人以上で200以上の部族があります。インドネシアは多様な風景に恵まれています。例えばジャワ島とバリ島の緑豊かな水田、スマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島の熱帯雨林、ヌサタンガラのサバンナ草原、西パプア州の雪の頂などです。また豊かな文化、古代寺院、音楽、それぞれの場所で異なる儀式もあります。訪れる誰もがインドネシアの温かくフレンドリーな人々に迎えられるでしょう。インドネシアを訪問してみたいですか？インドネシアの美しさを直に楽しみたいですか？ワンダフルインドネシアクイズに参加することであなたの夢を叶えてください。無料でインドネシアの魅力を楽しむ旅行が当たるかもしれません。その方法ですが、以下の質問に答えてください。 1. インドネシア観光のスローガンは 何ですか？ 2. あなたのお気に入りの番組は何ですか？ 3. あなたはなぜインドネシアを訪問したいと思っているのでしょうか？手短に答えてください。あなたの答え、写真、パスポートのコピーを2017年5月1日までに foiweekis2017@gmail.com まで送信してください。
Friendship and love, that's what I feel. Hold my hand, stand with me. Be the love and land. They dance and sing. Magnificent beauty of nature among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel love.
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。ワルナーワルニー、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナーワルニーです。今日はジャカルタファッションやフードフェスティバル2017をご紹介します。リスナーの皆さん、観光省のヌサンタラ観光マーケティング開発所エスティレコアストゥティ副局長は、利用やショッピングは国内の観光客や外国人観光客の両方のすべての観光客が求める自然の観光地の魅力だと語りました。ジャカルタでショッピングは主な魅力であり、料理は第二の魅力になりました。どちらもジャカルタの重要者です。興味深いことに、料理やショッピングは現在ジャカルタ州政府によってジャカルタファッションやフードフェスティバル2017をテーマにして祭りに一緒に入れています。それは特に文化ベースのファッション協会と料理を通じて文化的価値とインドネシアの経済の重要さを維持し、開発を継続するために行われます。リスナーの皆さん、ジャカルタファッションとフードフェスティバル GFFF は文化観光局を通じて、スマレッコン・アグンサとジャカルタ州政府の協力の毎年恒例のイベントです。特に興味深いイベントシリーズにパッケージされるファッションと料理の分野でインドネシアの文化の豊かさを表示しました。14数年に GFFF は4月7日から5月7日まで行われるファッションフェスティバルやフードフェスティバルなどの2つの主な イベントを開催しています。また GFFF はトリルソウのガイネのファソンソウとファソン村を通じて有名なデザイナー、独立したデザイナー、さまざまな有名なファソンの教育機関から若手デザイナーからの既製服の最近コレクションを紹介します。またガーディンもテルサチ GMS 基準カテゴリー、次の有望な若手デザイナーやファッションアイコン層を通じて才能コンテストやファッションショーもあります。リスナーの皆さん、ファッションだけでなく GFFF はロカルおよびグローバルレーベルでのレッドの料理の魅力を紹介しています。また GFFF は食べると処理プログラムやジャカルタのワインとチーチュランを開催します。伝統的な料理の多様性の感謝は国家間の文化交流活動を通じて国の食文化を紹介する手段としてワインとチーズエキスポに隣接する漢風店舗ルール、昔の村を通じて提示されます。さまざまな料理はバワンコレン、アゲ、パッソロキ、タフカラサン、カラサントフ、クオーティエ、アヤム、ロクシノソト、ブタウィ、ミーコレンジャワ、サッテアヤム、マドゥラ、グドゥク、ブチョンポガン、オリジナルのショロシュラビ、キング、ドゥレンスープ、ポードンアイシュ、シジョスナックなどです。残念ながら今年のイベントはトラフィックの状況はあまり助長しないように RRT の建設があるので延期されなければなりません。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの90年代の人気なジャズ歌手イガ・マワルニをご紹介します。それでは皆さん、まずはイガ・マワルニの曲カスマランを聴いてください。
Sejak pertama berjumpa
イガマ・ワルニが歌った曲はほとんどジャズのジャンルで、ボサノバのビートの曲です。ボサノバのビートが選ばれるのは、一般国民はこの曲を楽しむためです。イガのデビューアルバムの曲が人々に受け入れられることができると驚くことではありません。それでは皆さん、次の曲はイガマ・ワルニのパスラを聞いてください。
Love. semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biar semua akan ku pasrahkan padanya.
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
歌うことに加えて伊賀周りには演技芸術を勉強して、インドネシアの私立テレビ局が放送されるあるドラマに出演したことがありました。現在伊賀は音楽やエンターテインメントの大きなイベントでよく活動しています。一方、彼女の音楽活動は彼女の空き時間に応じています。それでは皆さん、最後に伊賀周りの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。Selalu kesayang.
こちらはインドネシアの声です。こちらはインドネシアの声です。RRI インドネシア共和国ラジオの国際放送です。ジャカルタからお送りいたしました。インドネシアの声では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お便りの宛先は RRI ボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャランムルデカバラットジャカルタ10011です。